刊深夜快速木曜版サバスタサースデー。皆さんこんばんは、榎木田新右衛門でございます。毎度毎度今日は暑い一日でしたというふうに申し上げておりますが、本当に今日は暑い一日でした。スタジオには今日はこの方が遊びに来てくれております。
こんばんは、天中芳生です。よろしくお願いします。
暑いっすね。
暑いっす。
まあ、このスタジオはまあね、エアコンが効いておりますんで、はい、まあ助かっておりますが、はい、一歩外に出ますと灼熱地獄でございまして、
そうなんです。
37度、場所によってはもう8度超えてるようなところもおそらくあるだろうな。うん、で、路上に止めてる車の中なんてのは今とんでもない温度になってんじゃないかなと。
いやいや、もうクーラー効きませんけん。
あ、そうでしょうね。
はい、
もうこのカンカン照りでこう本当に日がじりじりとね、焼けつくような感じで、照っております。はい、まあ、お盆ということで、はい、今度普段熊本にね、はい、帰省していない方もやっぱり地震でいろいろあったということ で、
ね、
今年は帰ろうかなっていう人もきっと多いんじゃないかなと思いますが、
はい、
こちら熊本の熊日新聞によりますと、はい、13日から15日がピークではないかという、はい、そういうニュースが出ております。で、交通事情でありますけれど、
はい、
天草や阿蘇方面の国道などで4キロから9キロの渋滞を見込んでいると。でそのピークが13日から15日なんだそうです。ただ、この国道57号線が寸断されております阿蘇方面です。迂回路になっております北外輪山の大津線、これいわゆるミルクロードですね。我々はミルクロードとよく言いますけども、の渋滞がひどくなるようです。
はい、
で14日には、熊本市向け 熊本市方向ですね、
うん、
が、阿蘇市赤水付近を先頭に6キロ、15日は、大分方向ですね、はい、のこの大津町の熊本中核工業団地の入り口付近のその交差点がありますが、
うん、
のその付近を先頭に4キロの渋滞が予想されているということなんで、
うん、
これ時間帯によっては もっとこれ渋滞が
そうですよ、ね、
ひどくなると思います。
はい、
やっぱねこの交通がねその、うん、スムーズにいきませんから、はい、難しいところがありますが、
はい、
まあ、抜け道とかもねあるにはあるんですけれど、これよく調べていかれないと抜け、今までは抜け道で行けたんだけれど、はいはい、
そうですね、
本当に肩なんですか、その路肩が崖崩れになっちゃってたりして、
は
い、通れないなんてところもあって、
はい、
軽乗用車ぐらいだったらね、通れるけど、ちょっと普通車だと厳しいなんてところもあったりするので、そこでまた引き返すなんてのも大変ですからね。だから、ね、本当調べてから行っていただきたいなと思います。
はい、
ただこれ全部を復旧させるためにはね、時間がね、
そうですね、
この復興事業費、これ 2.5 兆円という試算が出ております。
ほう、
この復旧復興にかかるその必要な事業費ですね、2兆4835億円、まあざっくり言って 2.5 兆円という試算を出しまして、熊本県議会に報告しております。でこれ熊本城の修復、
はいはい、
これは熊本市がやりますから、
はい、
だからこれは入っておりません。
入ってないんですね。
ですから熊本県と熊本市はもう別個ですから、
はい、
熊本市生地なんですか、政令指定都市なんぞになってしまったがために、なんかこう二重行政になっちゃってるような気がするんですけど、でまあこれは熊本市のその熊本城の修復費は入っておりませんが、
はい、
でも他のいろんなものがあって、まあ道路やら建物やら何やらというののその修復その他に、かかるお金が膨らむ可能性があるということで、ただでさえその熊本県ってそんなにお金を持ってるところじゃないわけですよ。産業の育成がまともにね、やってこなかったツケが回っておりましてですね、でわけわかんないコールセンターとかばっかり増えちゃってですね、で要するに熊本県民の総所得を上げてこなかったっていう、も
う
長い月日をかけてのツケが、ここに来てるんですけど、それを誰も政治家の皆さんは反省してませんから、でともかく貧乏県ですから、でそれで今度はどうするかって、国から補助金のとかをいかにゲットするかっていうことに、
はい、
まあなるんですけれど、これ今までが、
はい、
僕は本当はっきり言いますけど、ちゃんとしてなかったと思うんですよね。ちゃんとしてないでダラダラやってきたのを、果たして日本国民が、 あまねく許してくれるだろうかという心配が私にはあります。
あ、
だから熊本県知事がね、あの地震が起きてすぐに国会、はい、そのあるいはこう、あの首相官邸だとかに訪れて、はい、金をくれと言って回った時に、はいはい、ものすごいバッシングが全国から起きました。でこれがまた起きるんじゃないかという、でということはどうすればよいかというと、うん、やっぱ我々はもっとね、自分たちで何をすべきかってビジョンをはっきりすべきで、なんかね、ただ復旧復興って言うけれど、なんか実は政府から金もらって、今までより良くしようとしてんじゃねえのとかっていうふうに思われがちでしょ。で何をどう戻すのか、で戻すことによってもういらないものを切り捨てると、だからこれはもう今まで道路はあったけれど、もうここは申し訳ないけど今回はもう修理しないとか、でもここはもう何としても修理させることによって、あの利便性を高めるんだとかっていう、そういったところをこうはっきり出すっていう必要があると思うんですけど、そういうのは全然出てこないんですよね。
阿蘇大橋が崩れたじゃないですか、はい、あれを修復するのに別のところにまた新たに橋を
600メートル手前に作るんですよ、
でもなんか国土交通省が調べた結果、かけ直しができるそうです、その修復
同じ場所に、
はい、
あ、そうですか。
だからそうなると予算がちょっと削れるんじゃないかっていうような、
それどこで出てます、
ね、ニュースで言ってました。
あ、出てました、はい、あ、そうですか。だからまあ同じ場所で作れるならいいんですけどね、まあ、ただ後ろの山がいつまた崩れるか分かんないですから、
そうですよね、
だから当初の計画では600メートル手前で作って、であの山はトンネルで抜くんだっていうことになってますけどね、まあでもあの辺りどこそこ危ないですからね、
怖いですね。
ただまあね、向こう100年間ぐらいはこの規模の地震はもう起きないと私見てますけどもね、震度5ぐらいの余震は来ますよ、はい、絶対来ますけど、4とか5はもう来るものと思ってたらいいと思いますけどね、今地震がだいぶ減ってきたので、はい、油断してると思いますけど、油断しちゃダメでね、
ちょっと昨日一昨日ありましたよね、
震度4がありましたね、一番心配なのはその経済ですとか、はい、あるいは生活再建ということになりますが、はい、これも報道によりますと毎日新聞ですが、はい、熊本市の避難所は、9月15日までに全て閉鎖するということで、これは仮設住宅や民間賃貸住宅を借り上げておりますみなし仮設への入居が進んでいるということで、その避難所にいる避難者の皆さんが減少したことが、一つの理由にはなっていると、なかなかね、この間も申し上げたんですけど、仮設住宅に入れない方もいるんですよ。その例えば、なんですか、環境ホルモンっていうんですか、新築の建物から出てくる化学物質、過敏症の人ですよ、とかは入れないとかっていう、そういった通常のね、理由とはちょっと違う特殊な理由を持ってる方も中にはいらっしゃるので、そういった方に対するケアもね、きちんとやっていただければなとは思いますが、かなりね、現場の人たちはね、本当に親身になってやってますね、役所の人たちで、前から申し上げてますけど、旗振り役の作戦参謀がどうもね、あんまり頭のいいのがいないで、参謀ですよ、参謀が重要なんですよ、
はい、
指揮官はだから市長だとか県知事みたいな指揮官は基本的に行けやれって言えばいいわけですよ、でそこでその作戦を考える参謀は相当緻密 で相当現場のことを分かってないといけないんですけど、それがねできてないと無謀な計画を立てて昔のね70年前の戦争のような形になるわけですよ。だからなんとなくちょっとこういろんなものがね見切り発車的なものもあるし、心配してます。生活再建に心配しているという人が5割いるという共同通信の報道があります。はい、これね今後どうやって生活していこうかっていう。仮設に住んでる人たちもですね、落ち着くところができてよかったんですけれど、これもこの間申し上げたことなんですけど、暑いんだそうですよ、仮設ハウスが、プレハブので、その熊本の夏ってやっぱり尋常じゃないじゃないですか、
尋常じゃない、
この暑さは、
はい、
でなんていうんですかね、その クーラーエアコンもですね、はい、その1個しかないんだそうですね。その一部屋にしかついてない。
ああ、なるほど。
で 2DK3DK みたいな間取りのやつがあって、うんうんうん、でまあ基本的に1台であると、うん、でもっと笑ったのはこれ、あの立花幸恵から聞いたんですけど、うんうん、一つの部屋にですね、はい、エアコン用の穴がですね、はい、2つ開いてるところがあるそうですよ、はい、なぜ2つ開けたんだっていう話があるんですけど、うん、よくな分かんないんですけどね、余計な手間を1個かけてか、あのコスト上げてんじゃないかって話があるんですけど、それ2つあの隣の部屋に開いてるならまだ分かるんですけどね、うん、まあ、そんなこともあるそうで、でともかくその例えば3人4人が生活しているような所帯で、はい、うん、その 2DK3DK みたいな仮設ハウスでお住まいの方々、うんうんうん、エアコン1台だとね、
いや暑いでしょうね、
まあもちろんそのね、ご飯食べる時とかに一部屋に集まってみんなで食べるって、うんうん、その時はいいですよ、うんうん、それでそこで茶の間でテレビ見るみたいな形で進むことはできますからいいんですけど、いざねそれぞれの部屋にとか何とかって話になったら、うんうん、今度あの、うん、まあなんすか、あの扉を開けて、うん、冷気をね、流すとか、
扇風機で回したりとか。
でも昼間は無理でしょう、夜はまだそれでもなんとかなるかもしれないですけど、この日照りで、
はい、
だからこれなんとかしてほしいなと思いますけども ね
危ないです。
うん、あの家の中にいて熱中症になる方いらっしゃいますからね、
多いんですよ、部屋の中が一番多いんですって、
で、まあこれも嬉しいニュースなのかな、うん、これはあの読売新聞ですが、はい、九州経済産業局が、去る9日、
はい、
6月の鉱工業動向というんですけど、
はい、まあ
鉱工業というのは、鉱山ですね、
鉱山、
石炭掘ったり、はい、の鉱山と、はい、あの工業、そのいわゆる工場ですね、はい、の動向を発表したと、
はい、
で工場の稼働状況などを示す生産指数というのがあるそうで、
はい、
これはあの2010年を100とした場合という、はい、熊本地震で被災した工場の復旧が今続いているということで、うんうん、前月比 6.7 ポイント上昇しまして、うん、はい、101.9 になったということで、2010年の、うん、数値100とした場合より上回ってるということで、はい、これはあのほぼその熊本の地震での被害は克服したんではないかという読み方をしているそうなんですけど、これもまたね問題がありまして、2010年を100とした場合なんですけど、じゃあ2010年の経済状況がどうだったかっていう、
そうですよね、
あんまり良くなかったと思うんですよ、2010年、うんうん、良くない状況を元にした、うん、ね、でそれを抜いたならいいじゃんっていうのはどうかなと思うんですよね。
あ、だから
2015年の数値ならまだ、
うん、
ね、地震の直前ですよ、だから去年の今頃っていう、うんうん、それだったらどうなんだろうかと思うんですけど、なんかこのなんかこの報道は、うん、あのいかにもあの回復してますよというのをこう、うん、イメージ付けたい、うんうん、なんかいやらしさをちょっと感じてしまったんですけど ね、こういう報道になかなかその皆さんはこう、うん、その記事を額面通り取ってしまうんですけど、うんうん、その出てくる数字に、うん、いやちょっと待てよ、なんで2010年っていう数字なんだよと、うんうんうん、なんで15年じゃないのかとかって、うんうん、そういうようなあの思いをぜひね、うん、あの汲み取っていただきたいです ね、
そうですよね、
そこに何かね、うん、得体の知れないなんかあのよからぬ も、 あの、うんうん、ものがあったりするとい う、うんうん、いうもちろんその全てがそうとは言いませんけどね、うん、ということでございまして、うん、今日はまたこの報道の拾い読みになってしまいましたけども、うん、まあもうちょっとしましたらまたあの益城とかいろんなところをちょっと、うん、はい、訪ね歩いて、はい、現地の様子を見て回ろうと思っているところです。
はい、
しおんさんもね、はい、この夏乗り切っていただいてですね、
はい、ね、もう申し訳ございません、
2人合わせて100を超してますからねということでございまして
、はい、死なないように頑張ります、
今夜のサバスタサースデーは榎田新右衛門と
まもなきやしおんでした。
それでは、明日は、しおんさんのハッピーフライデー、はい、でございます。どうぞお楽しみに、はい、
よろしくお願いします。